ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りいたします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部伊徳さんです。お願いします。
こんにちは、奈良県警察本部の伊徳です。よろしくお願いします。
はい、そして伊徳さん、今日のゲストポリス早速ご紹介いただきましょう。
はい、今日のゲストポリスは、
はじめまして、五条警察署交通課牧瀬です。
はい、五条警察署からお越しいただいたんですね
はい、和歌山県とはお隣の五条警察署です、
はい、
もう本当にお隣同士なんです、
うん、
交通安全行事なども和歌山県警さんと一緒にすることもあります。
そうなんですね、奈良県警と和歌山県警って一緒にしないのかななんて思ってました
道は続いてますからね、
うん、
道がどこまでも続いているように、どこまでも交通安全で道路を通行していただくために、うん、今日は交通ルールについてしっかりとお伝えします。
はい、わかりました。今日も交通安全についてお話をしていただきましょう。
はい、せっかくはるばる五条から来たんですからしっかりお話しさせていただきますよ
そうですね、思い残しのないようにたくさんお話しいただきたいと思いますそんな牧瀬さんなんですが、いつもどういったお仕事をされているんでしょうか。
はい、私は五条市内の保育園や小中学校で交通安全教育を行ったり、
はい、
五条市内での標識などの点検、道路使用許可や車庫証明など、窓口で交通の許認可と言われる許可申請業務を担当しています。
来ましたね、今日も警察署の窓口顔が来てくださったということなんですね、はい、
そうなんですね、うん、
はい、では伊徳さん、早速今日のトピックス一つ目から参りましょうか。
はい、それでは奈良県内の交通事故の発生状況についてお知らせします。
はい、
昨日現在、県内では人身事故が805件発生しています、
うん、はい、
そしてですね、6名の方がお亡くなりになっています、
うん、
特にですね、道路の横断中の交通事故が多く発生していますので、はい、歩行者の方、特に道路を横断される時には、はい、くれぐれも安全確認をお願いします。
はい、
はい、
再度ね、徹底をしていただき
ます、はい、お願いします、
はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ、そして今月からですね、去年からずっと番組でお話をされていた全年齢でヘルメットの着用が努力義務になるということでしたよね。
そうなんです、うん、今日もこのお話ですよ。
そうですよ、
はい、そうなんですね、はい、最近街中見ていましても、自転車に乗っている方がヘルメットをかぶっておられるっていう姿よく見るようになりましたね。
そうなんです、そうなんです、うん、私がですね、仕事がお休みの時にですね、うんうん、車を運転してあとパッとね、ヘルメットをかぶっておられる方を見かけるとね、ありがとうございますってね言ってしまうんです。本当にもう心からパチパチパチと踊って叩きたいと、もう叩いてるんですねそんな気持ちになります、
はい、やっぱり伝えてる側からするとそんな気持ちになるんですよね、
はい、うん、だってですね、今までヘルメットをかぶっていなかったあの年齢の方がね、うんうんうん、ヘルメットを買ってかぶってくださるっていう行動はね、本当に嬉しくて、
うん、
自分の身を守るっていう意識の一歩だなって本当に思うんです、うん、本当にバチバチもんです
本当そう思いますよね。
うん、そうですよね。それでは今お聞きの方で前回のお話をね、聞かれていないという方ももちろんいらっしゃるかもしれませんので、うん、自転車のヘルメット着用が努力義務となった背景について教えていただけますか。
はい、まず自転車が関係する交通事故についてお話します。
はい、
令和4年度、自転車が関係する事故が459件発生しています。
それにですね、自転車交通事故が6名の方がお亡くなりになっています、
はい、
とても残念なことです。
そうですよね、尊い命ですもんね、まあ、亡くなった方の周りの方も辛い悲しい、そんな思いをされますよね。
交通事故は本当にたくさんの方を傷つけてしまう恐ろしいものです。先ほど459件の自転車事故が発生したとお話しました。
はい、
その459件の自転車交通事故が発生して449人の人が怪我に遭われました。
はい、
ポイントはここです、
うん、
自転車の事故が起こったら 自転車の利用者がほとんど怪我に遭ってしまいます。
なるほどね。その時にその頭を守るためにヘルメットをかぶるということですね。
そうです、そうです、
はい、ヘルメットの着用で万が一の時の交通事故に備える一つがヘルメットです。
そうですよね。もし自転車に乗っていて事故に遭った時にヘルメットをかぶっていれば大きな怪我を防ぐこともできますよね。
そうですね。
あと自転車交通事故を見てみて年代別の割合っていうのはどうなってるんでしょうか。
はい、年代別には10代と65歳以上の高齢者が多く、自転車事故全体の約半数を占めています。
そうですか。人が交通事故からこう守ってくれるもの、車であれば例えばシートベルトとか、あとチャイルドシート、エアバッグ、あと車についてるねセンサーとかモニターとか、こういったものですよね。
そうなんです。バイクだったらヘルメットやプロテクターやバイク用のエアバッグなんですよね。
じゃあ自転車ならとなりますよね、
はい、そこでこのヘルメットなわけですよね。
はい、警察庁の調べでは全国で自転車乗車中に交通事故で亡くなられた方の約6割の方が頭部に致命傷を負っています。
だから
ヘルメットなんです、
ね、自転車に乗るならば
ヘルメットの
着用をお願いします。
はい、それと何よりも自転車のルール守らないといけませんよね。
本当それなんです。
ところで、はい、自転車安全利用五則はご存知ですか。
ああこれね、自転車安全利用五則ですよね。
はい、
はい
はい、自転車安全利用五則とは、自転車に乗るときの5つの基本ルールになります。
はい、以前もこの自転車安全利用五則、はい、この番組でご紹介いたしましたけれども、まあ、今日もね、はい、せっかくですからお伝えしましょうか。
はい、それでは行ってみますね。自転車に乗るための基本のルールの一つ目が、
はい、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者は優先となります。
はい、この一つ目のルール、説明をお願いします。
はい、車道が原則の意味ですが、自転車は道路交通法では軽車両という分類になっています。はい、だから歩道と車道の区別がある道路では車道通行は原則になります。
なるほどね。で、それでは左側を通行というのは、
左側を通行とは自転車は車道の左側に沿って通行しなければいけません。
端っこのところですよ ね,
ね、
はいはい、時々フラフラーっと 車道側というか車側に寄ってきて、はい、危ない走り方をされてるなという方も見かけますよね、
は
い、
大変あれ危険です、はい、
また歩道は例外の部分の説明ですが、例外として歩道を通行することができる場合もあります。
そうでしたよね、はい、何でしたっけ、歩道は通行ができる年齢が確かあったんですよね。
北山さんお願いします。
お願いします
、はい、まず、13歳未満の子供である場合、あと70歳以上の高齢者である場合、さらには車道通行に支障がある体に障害をお持ちの方である場合などなどありましたよね。
いいぞいいぞ、まだまだあと少しありますよ、ありますよ。
今日なかなか追い込まれますけれどもね、車道もしくは交通の状況に合わせて自転車の通行の安全のために歩道を通行することがやむを得ないというふうに認められるとき、あとは道路標識とか道路表示によって歩道を通行することができることですね。
すごいすごい、いやすごい、やっぱり去年ね、1年間交通安全の番組をご一緒しただけありますね。
確かにね、
はい、
本当すごいですね。そして歩行者も、優先も重要です、
ね、確かにそうですよね。
確かに、
また歩行者の通行を妨げることになるときは、一時停止をしてください、歩道を走る場所でも、歩道の中央から車道寄りの部分を減速したり、徐行したりしなければなりませんね。
ね、歩道というのは歩く人のための場所ですもんね。よくわかりました。
さあどんどん行きますよ、はい、2つ目のルールは、交差点では信号と一時停止を守って安全確認です、
はい、これいつもいつ もう毎度毎度お話をしてますよね、
はい、もう絶対に今日もお伝えしたいです、
信号は必ず守る、はい、一時停止は必ず止まる、
はい、それに安全確認ですよね、よく徐行っていう言葉がありますよね、
はい、徐行というのは、すぐに停止することができるような速度で 進むことを言います。
うん、そうでしたね。はい、でも毎日の生活にあんまりこの徐行なんていう言葉を使うことないですよね。
確かに確かに。例えばスピード落とす、ゆっくりと、うんうんうん、スピードダウン、めっちゃゆっくりとかですよね。はい、
まあそうですね、うんうん、歩道で歩行者の通行を妨げることとなる場合は一時停止や徐行でお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。で、3つ目のルールなんですが、これは夜間はライトを点灯ですね。
夜間は反射材やライトをつけてください。
はい、ライトはご自身の前方を照らすというだけではなくって、自分がここを走っているよっていうのを周りの方に早めにお知らせをするという、ね、意味もあるっていうことなんですが、
そうですね、
これ自転車のライトつけてるときとつけてないとき、車の中から見てても全然違いますもんね。
確かに
そうです。それでは4つ目ルールの飲酒運転を禁止は、
はい、これは自転車も飲酒運転は禁止ですよね。
当然ですね。はい、違反すれば5年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
まあ、要は自転車は車の仲間ということを忘れないでください。
そうですよね。
お酒を飲んで車には乗らないでください。
うん、はい、それでは最後5つ目のルールなんですが、ここできました。ヘルメットを着用ですよね。
はい、はい、そうです。先ほどもヘルメットの着用のお話をお伝えしましたが、今年の4月1日から自転車を利用するすべての年齢層に自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
うん、本当自転車に乗るときには大切な頭を守るためにもヘルメットですよね。皆さん、自分は自転車に乗らなくてもご家族で自転車使ってるっていう人がねいる場合なんかには、はい、こうね、皆さんにヘルメット着用をしっかり進めていただきたいですよね。
で、自転車をですね利用される場面はたくさんあると思いますけど、うん、
ありますあります。
子供を保育園とか幼稚園なんかに送り迎えされている保護者の方、うんね、あと自転車を利用して仕事されている方とかね、通学通勤なんかもそうですよね。
そうです、すべての人にヘルメット着用お願いします。
はい、わかりました。自転車に乗る機会が多い季節もやってまいりましたので、今日ご紹介いただいた自転車安全利用五則しっかり守っていただきまして、自転車に乗る際にはヘルメットの着用をお願いいたします。
お願いします。
はい、私たち警察官も交通事故がなくなるように頑張りますね。
はい、
また五条警察署にお越しの際はお声をお伺いください。
うん、
でも今日はラジオやのに五条署の建物に入ってると、ゴマキセさんでわかるかな。
じゃあ受付で40歳くらいのかっこいい人が
いたら、
私かもしれませんけどね、それは。
それを見るかと心でね感じていただくかということでお願いしたいと思いますけれども、さあ、まあ今日ヘルメットのお話があったんですけども、伊藤さんどうですか、なんかこの後いろいろ変わったりすることってあったりするんですかね。
そうなんです、7月からですね、道路交通法が電動キックボードが変わったり、うん、道路交通が変わったりしますので、はい、それはもうおいおいどんどんですね、
はい、
その電動キックボードについて特集でお伝えしたいと思います。
わかりました。じゃあそのあたりもね、情報をしっかり確認をしてください。
はい、
そして次回のゲストポリスはいかがでしょうか。
そうですね、今度はですね、いつも4月にある交通安全運動が今年は5月なんです。はい、
うんうんうん、
ということで次は春の交通安全運動についてお伝えします。
わかりました。じゃあ次回のゲストポリスも楽しみにしておいてください。では今日も最後いつものあれで締めくくりたいと思います。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。牧瀬さん、伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。